くりと、
飯山の、イークライシスレディオ。
ライザ、どうもたっくりです。
どうも D 山です。
はい、というわけで今週もやっていきたいと思うんですけれども、はい、
久しぶりですね、また。
はい、はい、2週間ぶりかな、今日も。
そうぐらいじゃないですか。てか、よかったわ、ほんと。とっくりさんが解放されて。
え？どういうこと？
これもう殺されちゃうのかと思ってたからさ、とっくりさんが。あのね、3年半ぶりだっけ、出てきたの。うん。
そうなんよ。いや、めちゃくちゃ窮屈な状態で、ガッチガチの状態でもう、なんつうの、鼻息もできんみたいな。
うん、ねえ、なんか指の音立てたらボコボコにされるって聞いてさ、
か
わい
い。穴からその、細い棒で、すんごい疲れるんよ。うん、疲れる。めちゃくちゃ。
うん、
で、まあ、まあ、帰ってきましたけどね。
うん。
まあ、安田さんじゃなくて、とっくりなんですけど。
物音が聞こえるね。そう、その話、思ったけど、なんか。
物音？
うん。なんか、俺らだけじゃない気配を感じるけど。
ですね、今日はちょっと、ゲストの方に、
はい。
来てもらってるんですけれども。
あれ？ちょっと。いいね。
紹介したいと思います。
はい。
ソワクビーツさんです。どうぞ。
あ、どうも、こんばんは。東京に来たとっくりさんの、カウンセラーやってます。ソワクビーツ
いやね、これは本当にマジな話っていうか、
うん。
まあ、マジな話っていうか、結構最初の東京に来た時、うん、早いうちにこう、
うん、
あったんですよね。ソワクさん。
いや、ほんとそうですよ。ちょっとね、僕、これ今日初めてで、ほんと、土足で入る感じで申し訳ないですけど、
うん、
本当に、とっくりさんがこう、ぶれないように、うん、その、もね、東京のほんと、監視役、やってるんですよ。
お世話になってるんですね。
いや、とっくりさんがね、なんか東京来たと。いや、去年のちょうど1年前ぐらいですよね、とっくりさん。
春ぐらいっすね。
あれ、春でしたっけ？
うん。いや、でも、もしかしたら、1年前ぐらいに言ったかもしれないです。新宿のライブの後とかに。
あ、そうそう、東京。あ、そうだそうだ、東京に来るんですよ、って言って。そうそうそう。まあ、でも、まあ、正直、それはまあね、そうで、で、いざ来ました、と。で、まあ、その去年の、あ、まあ、僕、ちょっと、うん、距離感分かってないんで、ちょっと言うの忘れてましたけど、今回、とっくりさんに参加してもらって、うん、アルバムをね、今週出したばっかなんで、うんうん、ちょっとその話を、ちょっとさせてもらいに、もう、うん、ちょっと今日来たんですけど。
告知だな。告知しに来たな、いきなり早速。
いや、ちょっと言うの忘れるとね、思って、ね。
まあ、まあ最初に言ったことは言ってきましょう。最初、
も
う
だから、
う
ん、これで、最後です。あとは、もう、検索してくださいとしかもう言いませんから。
いや、
アルバムのタイトルは、アルバムのタイトルはせめて。
アルバムのタイトルは、はい、クルードって言います。
クルード。
クルード、ね、
どういう意味なんですか？
僕のね、ソワクビーツのソワクを英語にするとクルードやったんですよ。
なるほど、そうなんだ。かっこいいな、それは。じゃあ。もう、ソワクさんを表した一枚になってるわけだ。
その通りなんですよね。ここだけで言いますけど、
はいはい、
そこで革命起きてます。
革命起きてるんだ。聞いてからのお楽しみだ、そこはやっぱり。
そうですね。とっくりさんもね、大活躍してくれてるんで。
とっくりさんは一曲参加してるわけ、そのフィーチャリングで。
参加させていただいてます。はい。
なるほどね。他には誰が歌ってるんですか？
他は、 川崎のザキトワちゃんこと、ドドちゃんっていう。
はいはいはい。
ちょっと待って、ザキトワ分からなかった。
ザキトワ分かるけど。
フィギュアでしょ。
いや、これね、僕が言ってるんじゃなくて、ドドちゃん本人が言ってるから、もうドドちゃんの責任なんで、今のは、川崎のザキトワちゃんことドドちゃんとか、
うん、
それこそもう知らない人ってやっぱいないと思いますね。
うん。
ヤングセレブ君。
うん。
いや、ちょっと、そこ知らないって言ってほしかったんですけど。
なんかそんな知らない人に知らないっていうのもなんか失礼だし、なんか、二人連続遠隔操作で滑らされてかわいそうだな
と思って。あのね、そのヤングセレブ、あとはね、まあ、ジンドッグさんとか。
はい。
うんうんうん。
あとは、天狗ギャングスターとかね。まあ、
そうですね。
そのあたりの、人らに参加してもらって、
はい。
まあ、おかげさまでできました。
なるほど、なるほど。
はい。
これはじゃあ、
そうそう。
あ、どうぞどうぞ。
それでね、だから、どっくりさんが、ラジオやってると。
うんうん。
しかも、もう200何回やと。
そうですね。
で、もう、やらしい話結構な人聞いてくれてるって。
まあ、
どっくりさんから聞いて、はい、時間いつやって言ったら、まさかの週末の夜っていう。
はい。
まあ、修行僧みたいなラジオやってるって言うから。
理解不能だろうね、本当に。
ちょっと参加させてもらえば。あ、そうですね。遊びに来ました。
ありがとうございます。俺、なんか、何年か前に、その、ソワクさんが出してるアルバムと、なんか、デキスさんが出してるアルバムを、なんか、ちょうど買って聞いてて。
ありがとうございます。
はい。なんか、好きですね。かっこいいというか。うん、はい。
いや、もう本当、ありがたい話ですね。
うん。
こう、長いこと続けられるのは。
そうっすよね。
だって僕、ファーストアルバム出した直後が作ってる時ぐらいに一回福岡遊びに行って、
うん、
とっくりさんから、もうその時にファーストアルバムの構想を聞かされたのが
。え、俺言ってました、
言ってた。
あ、言ってたか。
そう、
そのラジオでも言ってたよ。なんか、ほんと最初、一桁回ぐらいの、まだ始めてすぐぐらいの時に、なんか今年アルバム出しますとか言ってて。
そう、言っときますけど、俺がファーストしたの6年前ですからね。
正直。
6年前にもとっくりさんから相談を受けて、ファーストアルバム出すって言ったら、今年も来たんですよ。ファーストアルバム出しますって。
6年越しの夢がじゃあ、とっくりさんも今頑張ってるとか、
それ。頑張ってる。
6年前の俺がどういう提案っていうか、その相談してたのかめっちゃ気になるっすね。
いや、なんかどこでどうやったらええんやとか、結構初歩的な、ね、そう、なんか結構初歩的な話を来てて、
うん。
たらぐらいかな、でもそんぐらい、あんまりこう、まだ輪郭もぼやけてるような感じで、うん、でも最近はだいぶ具体的になってきてるから、だから6年かけてやっと輪郭はっきりしてきたって。めっ
ちゃ時間かかってる。いや、そういえば俺聞いたわ、マスタリングとかどうすればいいんすかとか。
そう。僕もだから覚えたてのやから、覚えたての話をもうドヤ顔で話してたと思いますよ。
そうそう、もうそっか、なんか早いっすね、時間過ぎるの。
あれから。そうです。そうですよ。だから、とっくりさんが気づきたくないあれとして、やっぱハードルっていうのは年々高鳴ってます。
ああ、そうだよね。あの時出しときゃよかったんだよね、ほんとね。
なんかその、だから手紙出した勢いぐらいで出した方がよかったんかもしれんけどね。ほんとなんか手紙のリミックスを4、5個入れて、もう、強引にねじ込んだアルバムを出しとくべきだったかもしれん。
まあね、ただね、まあ、うん、絶対必然っていうのはあると思いますから、
あ、
今がもうその時なんですよ。
なるほどね。
いろいろ言ってましたけど。うん、でね、だからとっくりさんが東京来ました。で、僕もアルバムのことあるから、ちょっとミーティングしようと。
うん、
会いましょうというね。
どないなってんのって聞き話したら、うん、もうとっくりさん、東京に僕、福岡のその、生き生きしてたとっくりさんちょっとわからないんですけど、
うん、
もう震える。生まれたての小鹿のように東京に 震えてね、もうガクガクしてるから、どうしたって言ったら、いや、まず住む場所もはっきりしてないと。どこにしようかブレてると。いや、もう僕、その時、抱くしかないと思ってたんですけど、複数候補出てきたから、もう愕然としました。これはもう早急に治療が必要やって。だからカウンセリング、もう心理学の本とかもフロイトとか僕読みましたから、そういうのを言って、あ、この症状かと。今すぐ治療が必要やっていう、もう専任医師として、もう支えやなあかんと思って、最初の挨拶のところに戻るんですけど、っていう感じですね。
なるほどね。本当にじゃあご迷惑かけてるんだ、うちのとっくりさん、太郎ちゃんが。申し訳ないですね、本当に。
太郎ちゃんだったらわけわからんになるから、そんなの。
いや、その太郎ちゃんもわかんないぐらい、ちょっと、本当に初心者できちゃったんですけど。
いや、俺もわかんないですよ、別にそれは。いや、なんかこいつが、DM さんが、たまになんかもう、254回もやってるから、もう、そういうなんか雑なところがたまにあって、意味不明にその太郎ちゃんとか呼んでくるんですよ。だから気にしなくていいんですけど、まあ、とっくりのことなんで、それは。
あ、わかりました。
はい。
なあ、もう。
そう、だから、結構ね、幼少よ、とっくり活動を振り返る上で、
うん、
結構要所要所、その粗悪さんの、なんていうのか、うん、そのくさびを打たれてるというか。
いや、ほんと、どんどん言うてて、僕、ほんと、そうやと思う。自分で言うのもなんですけど、いや、トッピンさんには結構複雑な感情が当時はあって、
うんうんうん。
これね、この間もありました。このラジオじゃなくて、もう一つの方、なんか部屋で、YouTube で動画上がってたラジオ。
あ、いや、
ポコラジですか。
ポコラジだ。はいはい。
違う？
あれ、トマトさんとかが出て
た。はい、はい、それですね、ポコラジ。
いや、もうね、歴史改ざんされてると思って。
あれね。
あのね、ディアマさん聞いてください。
はいはい。
あのね、そっくりさんが出てたあたりの、そのね、混沌としてたネットの音楽シーン、
うんうん、
元祖実は僕なんですよ。
ほー。
あのね、ほんと、改善、あの、改ざんされてる？いや、そうそう、僕、2009年ぐらいから、音楽、このネットでの発表してましたから。
はいはい。9年前。
1週間に1回ミックステープ出すっていう。
すご
っ。いや、もう狂ってますよね、ほんと。
それを約1年続けてね。自分の、できる売名行為は全部やろうっていうので、はいはいはい、当時やってましたけど、その歴史がもうすっかり抜けた前提で、改ざんされてるんですよね。
なるほどね。
あの辺の人らの話は。抹消されてると。
ああ。物申したかったんだ、それに。
そう、だからそれ言わなあかん。だからこのラジオで、本当訂正していかなあかんなと。
うんうん。
なるほど。
そう、
嘘ばっかつきますから、うちの子は。本当に。自分の都合のいいように改ざんしていくタイプですから。
本当もうね、改ざんされてるから。から最初はでもそうや、最近はそうやってね、思ってましたけど、いや、徳井さんどないなってんのと。
うんうん。
手紙もええけど、その、歴史の本書かなあかんの、歴史の手紙書かなあかんのちゃうのと、実は2009年に佐々木さんっていうのがいてっていうね。
うん。大好きだな、自分のこと。
いや、俺も、俺が好きやからね。多分、ソワクさんも、やっぱ、ソワクさんがやっぱ好きなんでしょ、それは。
いや、ね、これね、誤解がある。そのね、
誤解がある。
自分が好きとかね、そういうのをね、まるで、こう、ナルシストやみたいなの言いますけど、
うん、
日本人、このネガティブすぎなんで、
も
う自分褒めやない、いつ、誰が褒めんのって話なんですよね。
ね、
うんうん。そうですね。
だから、自分のいいところはどんどんこう言うていかないと、
うんうん
メンタルがね、弱まってくんで。
なるほど、なるほど。
もう自分はもう僕なんてって言ってる人に、うん、神は手を差し伸べますか？以上。
いちいち力強いもんな、ほん
と。なんだろうな、この250回ぐらいやってきたこのニクラジの歴史の中で、うん、一番コテコテの、こってりが、こってりが来たね、一番の。
うんいや、だってもう、圧倒されるからね、ほんと。
天下一品サークビーズです。
めちゃくちゃキレキレじゃないですか、ほ
ん
と。
ソワクさんは、まぁ、ちょっとなんていうのか、その知らない人のために言うと、まぁ、トラックメーカーみたいなことなんですよね。
う
ん、 その、プロデューサーになるのかな？どっちなんですか？
まあ、似たようなもんですね。まあ、曲も作って、曲も作って、その、こんな風にした方がええよみたいなのも、たまに話する、まあ、プロデューサー的なことも。
なるほど。
まあでも、トラック作ってる人は多分両方どっちもやってると思います。まあ、こういう感じでやってくれと。
まあね、もう歌までする人とかもいるしね。うん、
そうです、そうです。だからもう、そういうのも兼ねて、2009年ぐらい、もう2009年ぐらいの時は、そのラッパーとかの出会いもなかったから、
なるほどですね。
もうインスト、ひたすらインストを上げ続けて、そういうことをもう自分の芸名みたいな感じのを、もう本当に雑なのを作って、もう今やから言いますけど、当時はネタがなかったし、ネタがなくなってきたら、その、プリセットの音源のテンポだけ変えて曲名つけてましたよ。
そこまでして50枚出さなきゃいけない
。
週一で。
むしろ。ヨザー翼が言ってます。途中でエンジン止める飛行機が飛ぶかって言ったら飛ばないでしょ。
うん。止まったら、止まったら死ぬんだ
よ。巻きがとにかく飛ぶまで組めないといけないですよ。だからもう、やるならもう、やらなあかんと思ったから、僕はもう、正直もう、めっちゃ疲れて眠いけど、もうええや、つって思って、もう正直、すごい悪い顔してました。
もう想像ついたもん、ね、なんかパソコンのブルーライトが悪い顔しとる人を照らしてる絵がもう目に想像が浮かんできた、
ね。曲名付けて。
それ、なんて曲名つけるの、その。
いや、
変えるじ
ゃん。え？でも、そういうことなんですよね。だから、結局、その、そういうふうに最初はやってました。で、そこから1年間それでやって、じゃあ僕この1年でアルバム作りますと告知して、まあ本当に約11ヶ月ぐらい作って、かけて作って発表したのが6年前のファーストアルバムなんですよね。
なるほど。
だ最初はもう汚れみたいなのでやってて、ちょっとずつこう真面目にいって、今に至るみたいな感じでやってるんですけど、僕あんまこう露出することがないんで、
そう
です
ね。
確かにあんまり、そのイメージないかもですね。
とっくりさんみたいにみんなにね、こう、いや、おもろいわっていうのもないし、うん、ね、一回、ヴィンセントラジオっていう、ラジオ番組で、一回、DJ のワーダさんって人と、あと、安倍周平さんって人と、三人でラジオやったんですけど、二、うん、回目がないんですよね。
二回目呼ばれない芸人だ。
まあ、それ以降、ちょっとヴィンセントラジオでやってないともあるんで。まあ、
なるほど、なるほど、なるほど。
けど、本当は、どっちかってめっちゃ喋りたい派なんですよね。
いや、もう、十分伝わってます、今。
本当ですか？
笑ってます、こちらの方で。
っていう感じで。
そうなんじゃないですか、本当に。喋る場
所。いや、なんか、そう、もう喋り、そうなんですよ。
てか、普通にもう、一人喋りとかでもラジオできるレベルぐらいだと思いますけどね、もう。俺らよりすでにもう面白いのはもう分かってるし。
とりあえず、まあ、とりあえずよかった。とりあえず自己紹介そんな感じで伝わりましたかね。
なんか、十分伝わったんですけど、なんか素朴な疑問っていうか、うん、まあ今までも聞かれたことあるかもしれないですけど。
言うてください。どんどん言うてください。
最初にその、音楽を始めようと思ったその、きっかけっていうんですか、もうめちゃくちゃベタなんですけど。
とっくりさん、はい、心配しないでください。誰も聞いてません。
初出しでまさか。
え、誰も聞いてないですか？
僕、基本的にそんなあんま聞かれるってこと、まあ、聞かれても、立ち話で聞かれてもそんな答えられんじゃないですか。確かにうまいこと。こういうふうに、こういう場でこ、うん、あんま聞かれたらいざで言うとないかなと。
うん、
まあ、もともとね、僕14歳の時に、ある日、出来事があるんです、
う
ん。
はいはいはい。
学校の校内放送で、
うん、
こう、もう我らがヒップホップ界のレジェンド、ジブラさんのね、
うん
うん、アルバムがかかると、
うんうん。
で、僕それまでちょっと音楽って何これみたいに思ってたタイプだったんですよね。
うんうんうん、
お笑いのその漫才みたいとか、
はいはいはい、
そんな見たりとかが人生の楽しみやと思ったから、こう音楽ってみたいな。本当思ってたのが、こうジブラさんの曲聴いたら、
うん、
何やこれと。まあ皆さんあると思うんですけどね、そういう青春時代にこれだっていうのが。
そうだね。
で、そこからもう日本のラップばっかをこう聞き続けてて、ただ僕どちらかと最初にビビッと来たのってトラックにビビッと来てたんですよね。
なるほどね。はいはいはい。
はい。で、 そのトラックがいいなと思ってつつも、ノウハウがとかもようわかんないから、うん、で、それこそね、よくある周りになんかこうね、ビート作るやつがいた。特に関東の人とかのインタビューってそういうのが多いんですよ。先輩がビートとか DJ やってたとか、はいはい、地方、はいはい、地方出身なんで、そんなないんですよね。
わかるわ。
とっくりさんも DM さんわかるかもしれないけど、うん、もう、うん、地方なんて、もう東京はすごい恵まれてるから、
ですね、
あれだけど、もう地方なんてほんまにもう、なんもないっていうのが現状じゃないですか。
うん、うん、うん
うん。で、特にネットで調べようにも当時なんかそんなんないし、ツイッターもないし、もう、うん、ノウハウ分からへんみたいな感じで、うんうん、まあ、ノウハウ分かんないけど、なんとなく作りたいし、作りたいと思うってことはできるんちゃうかなっていう漠然としたの。
なるほど、な
るほど。思って、約10年ぐらい経ちました。
10年間なんとなくそれで過ぎたんだ、もう。
ただ、それ理由がね、僕18ぐらいから、ちょっとメンタル、うん、もうおかしなっちゃ、うん、おかしなったというか、僕、その、薬物やってたとか一切ないんですけど、うん、その単純にこのやっぱもう18とかのそういう精神がちょっと安定しない時期あるでしょ。
うん、ありますね。
まんまハマっちゃって、僕、
うん、
普通に、24ぐらいまでもおかしかったんですよ。もうちょっと全然あかんわ、みたいな。うん、で、24ぐらいから、まあ、いろいろと、工夫しまして、もう上がっていって、うん、そのタイミングで、あ、今いけるかもと思って、しかもそれこそ時代がツイッターとかでこう発表するツールも作ったと、
はいはい
はいはい。今いけるんちゃうかなって、僕、思ってたんですよ。うん、10年間、これ発表する場所ないの作ってもしょうがないなっていうのがずっと引っかかりだって、
確かにね、
うん。聞いてもらえる環境が欲しかったんですよね。で、うんうん、そうするとネットめっちゃアップしやすいなって言って、うんうん、それで始めたら、なんとかちょっとずつ知ってくれる人がいて、徐々にこう雪だるまみたいに、で、チェリーブラウンさんが反応してくれたとか、いろいろあって、本当にちょっとずつ階段が一段一段みたいな感じだったんですよね。
なるほどね。
僕が作ろうと思ったきっかけはそんな感じです。もともと思ってたのと、タイミングが合わなかったのと、
うんうんうん、
たまタイミングがあったってことですね。メンタル下がってたのが上がってきて、今や、続いたりできてきて、みたいな。
うん、
で、もうまさにこうインターネットの歴史だと自分では持てるんですけど、
うんうん、
だから僕元祖インターネットって言ってるんですよ、自分のこと。
なるほどね。そこの利権を譲らないな。
いや、もうほんまね。
いや
だからインター
ネットミュージック。
いいっすか。
はいはい。
でもね、本当タイミング同じぐらいっすよね。なんか、俺は多分最初始めた時何もやってなかったんですよ、その。でも多分スワックさんはすでにその始めた、例えばツイッター始めた時から多分音楽をもうやってる状態ですよね。
音楽を発表するためにツイッターをしたっていう。
いや、まあ、いや、タイミングそんなにぴったりじゃないと思うんですけど、今思うと。うん、まあまあ、そのタイムラグはありますけど、だいたい始めてちょっとしてくらいだと思うんだけどな、わかる？
いやー、だから俺はもう完全に何もしてなくて、で、多分普通にいろいろ音楽聴いてる中で、スワクさんのも普通に聴いてて、
うん、
で、その、バンドキャンプで出してましたっけ、あれ。
バンドキャンプ。ミックステープ。
で、なんか
あれが一番ラブだった。
そう、狂ったジャケットのミックステープをむちゃくちゃ上げてるなと思う、うん、この人みたいな思ってて。
なるほどね、
うん。で、なんかこう、全然正体不明みたいな感じで、うん、当時はね。
な
んなんだこの人はって思ってたんですよね、本当最初、うん。そう、だからその、初めてその福岡で会うまでは、マジで全然どういう人なのか想像してなく、できてなくて、
うん、
で、まず会ったらその関西弁だし、その時点であの、イメージと違って、なんかむちゃくちゃクールな人やと俺思ってたんよ。
いや、
なん
か、クールで、そのなんか狂気を秘めてるみたいな。そういうイメージだったんですけど、むちゃくちゃ喋る人やなと思って最初会った時に。
確かに俺も今日初めて喋って思ったのが、うん、曲のイメージと真逆だな、性格がこの人
だな。確かに。
うん。
それについてどう思います？スワクさん。
北野武史監督の映画見てください。
うん。
ほう。
ね、その男凶暴につき僕も、
うん、
めっちゃ好きな映画なんですけど、
うん。
はい、
北野武史、漫才でめっちゃ面白い。まあ、面白いというか、いっぱい喋りますよね。
そうですね。
でも、出来上がった映画あれですよね。
確かにね。映画はシリアスだもんね、北野映画ね。
それと一緒です。
いちいちなんかちょっとカッコつけるんだよな、なんか。
いや、でもそういうことか。
そういうことです、本当
に。あとちょっと俺聞きたいことがあって、
はいはい、
その、俺、なんていうのかな、その、あの、YouTube とかで、あの、スタジオオタク訪問みたいなの結構合ってるじゃないですか。
あ、あるね。
はいはい。あれでしょ？そうそう、ブラックファイルだ。
オタク
インザット。
うん、そう、もうなんかいろんな、なんか、まあ、ね、まあ、番組違いと、そういう、その、宅録ミュージシャンのところとかに行って、うん、あの、お部屋紹介みたいなの、すごい好きで見る、よく見るんすけど、
うん、
その、ソワクさんの、あの、制作関係はどういう感じですか？
ああ、それ気になる。
ああ、ええこと聞いてくれた。僕は、
はい、
ちょっと言ったあれですけど、もう、サウンドレコーディングとか、あんなのが、一切興味ないんですよ。う
ん、はいはいはい。サウンドレコーディングってあの雑誌、サンレコって言われる、
まず、
DTM する人の雑誌、ね。
そうです。ちょっとど、今ちょっとどこがあり方したけど、そういうことじゃなくて、うん、僕とにかくめちゃめちゃめんどくさがり屋なんですよ。
はいはいはい。オタク気質じゃないのか。
だからあのケーブルがめっちゃ束になってるとか、もうあんな耐えれないんですよね。で、
はいはい、
このケーブル繋いで配線してとか、もう全部ワンタッチ、うんうん、ワンクリックでできるようじゃないと、もうやる気起きないんですよ。
なるほどね。
だから、僕シンプルなのは、もうほんと iMac、うん、で、しかも、そのミディキーボードって売ってるんですよね。
はいはいはい。
で、ミディキーボードももう機能とかじゃなくて、もうとにかくコンパクト重視。
はいはいはい。もう鍵盤数も少なくていいやみたいな。
そうですそうです。以上。うん、
そうです
ね。教えてくれてねえじゃん、先生。なんか、そのダウソフトはこれを使って、キーボードもちっちゃいけど、このコルグの使っててみたいなのをさ、聞きたいわけじゃん、みんなさ、ソワクさんこれ出るって知って、ネットで聞いてくれてる人がいっぱいいるのよ、今、多分。
なるほど、そういうとこが、もちろん、そのコルグのミニキーボードですけど、
うん、
ほんまにコンパクト以外は別に性能ないです。
うん、
もうただ10件ぐらいあってみたいな感じのやつを。
もうそれはもうちょっとあれなんですけど、そう、もうすぐちょっとどけて、いやもう結局こんなんを重たいの置いとくともうどけなくなるんですよ。そうすると埃溜まってきたりして、精神不安定になるんですよ、僕。
なるほど、ね。
だからまずすぐ。
昨日より埃を選ぶんだね。埃
のサイズ。もうすぐ掃除ができるってことと、
うん、
とかもうそういう、もうとにかく楽なものがいいんですよね、うん、はい。で、どうも別にこだわりないです。iMac で一番安いのはロジック以上ってそれだけなんです。
じゃあもうロジックとそのキー、鍵盤それだけか。
スーパーシンプルだね。
そう。実はスピーカーは、それこそね、うん、ちょっと盟友のデキシさんっていうラッパーがいるんですけど、
はいはい
はいはい、が、もう豆腐ビーツさんがね、
うん、
使ってるスピーカーこれやでって教えてくれたのが、僕当時、始めたばっかの時、2900円とかのホームセンターで売ってるスピーカーでやってたんですよ。
はいはい。よくない。はい。
で、それ低音が出るとかよう分かってなくてやってて、で、これ、こんな低音出やへんでって言うから、うんうん、あ、そうなのって言って何がやのって言ったら、その豆腐さんが使ってるスピーカーこれやってって買ったんですけど、もう今一切音、うん、音繋げ出してませんから。
ただパソコンのスピーカーからってことですか？
もう、いや、もう今は普通にヘッドホンだけでやったです。もう結局そういう問題でもめんどくさいことあるから。
なるほどね。
もうだから今スピーカー置いてますけど、将来的にはもうスピーカーゼロで、もう、
うん、
もう Mac と、
うん、
iMac とキーボードだけでいいですね。
はあ、
じゃあもう本当にそれで今回のだからアルバムのトラックも作ったってことですよね。
今回ももうファーストから全部これです。
意外だな、なんかそういうふうに思わなかった。なんか本当機材オタクでいっぱい持ってて、それこそいろんなものからサンプリングしてみたいな感じとかでやってるのかなと。
僕正直ちょっとこだわりってあんま好きじゃないですよね。もう、
うん、
もうなんかこだわってこんなんよりかも、うんうんなんかね、僕ちょっとあんまそんな好きじゃないですよ。そこはちょっと自分でも言語化できてないんですけど。
うん、わかる。なんかね。
なんかもうちょっともうええかな、そんなんって、もうこだわりとか。でも、なんか僕完璧主義っていうのが一番嫌いなんですよね。
うんうんうん。
完璧主義な人と実際接するとわかるんですけど、もう前進は本当に国会の牛歩みたいな感じで、前全然進まへんわ、みたいな。
うんうん、
あ、なるんですよ。もう、そういうの見てきてるから、あ、もうちょっと、 あれと正反対やっときゃどうせ前進めやろうぐらいに思ってて。
なるほど、なるほど。
だから、こだわりってものはもうまず捨てる。
うんうんうん。
もうとにかく、だって僕そんなクオリティ上げなくて、僕こんだけ有名なんで誰も期待してないですから。
粗悪っすもんね、名前が。
うん。そうそう。だから僕別に、正直な話、許してもらえるって思ってるんですよね。
それを免罪符に何人をやってもいいっていう強気でやっていけるのはいいですね。
そうです、そうです、うん。だから、そういうこだわりとか、
うんうんうん、
ちゃんとしようとか、僕別に音楽に関しては、まあ、ないじゃないんです。ただ、今回に関しては、割とその真面目にやるってことをテーマには作りましたけど、今回はね、うんうん、ただ、基本的にはもう、ちょっとそういうこだわりとか、なんかもうそういう、うん、なんていうの、そういうプロフェッショナルなものを、これとは逆のことを、あえてやってるみたいなとこある。あえてというか、意識してると
なんか。
いや、なんか結局、わかるでしょ、うん、なんか結局、すごい世界の話されると置いてけぼりになる感じあるじゃないですか。
そうですね。
うんうんうん、
なんかもう、そのやったらもう別に置いてけぼりにしてってくれてもいいよと、もうこっち好きにやるからみたいな。
うんうんうん、
もう、ほう雑誌も読まへんし、もういっそのこと何にも頭入れず、やろうみたいな。
なるほどね、
で最初はやってて、うん、ただ、うん、わかんないことは今もあんま調べてません、正直。ドドちゃんとか荒井優作くんとか、10歳ぐらい若い子たちから全部情報仕入れて、
力強い味方を周りに集めてる感じ。
そういう、だんだん味方が増えていって、
うんうん、
こう、ちょっとずつ僕も上がって、レベルが上がってきるようになったなっていう感じですね、今は。
なんか ね、俺がだから粗悪さに抱いてる、その、思ってるのは、なんかやっぱその、かっこつけると思うんですよね、大体最初、みんな、大抵の人は、その、機材とか、なんか雑誌とか見て、こういうのがいいみたいな、多分全部揃えるんですよ。
形から入るとかね、
そう。俺とかももう、ザ形から入るタイプなんやけどさ、それからするとさ、多分粗悪さんってマジでそんなことより行動みたいな、本当に。
それそれそれ。
だ行動して、とにかくその世に出すのが正義っていうか、うん、だかそれをすごい感じるっていうか、たとえそれがなんかこう最初荒削りでもみたいな。
うん、それそれ、
うん。
僕ね、下町の、まあ、工場で、
うん、
昔働いてましたけど、そこで解放誌みたいなのが回ってくるんですよね。
はいはい
はい。
そこで中小企業の、もう叩き上げのおっさんが書いてました。失敗のサイクル上げろって書いてあって。
うん、
絶対に成功するには失敗っていうのはもうつきものやと、
うん。
筋肉つけるには体脂肪がつくのと一緒な、もうこれ後で説明しますけど。うん、必ずしも、もうその、もうゼロか1かじゃないと。
なるほど。
はいはいはい。
効率よくしたところで絶対にそんなもう無理やから、じゃなかったらもうどんどん失敗はしたが逆に言うとね、失敗と成功が比例関係であるならば、失敗の回数を増やせば成功の可能性も高くなるわけですよ。
なるほど。
っていう持論が書いてあって、
うん、
いただきますと。
吸収するな。サンレコから何も吸収しないけど、解放しから吸収するな。
なるほどな。
なるほどね。なんか、やっぱり、その、こだわらないこだわりみたいなものを感じるかな、ね、なんか。うん。すごいな。うん。
なんかね、これね、
うん、
どうぞどうぞ、とっくりさん。
あ、いいっすよ、いいっすよ。喋
って。いや、だからこれをね、もし聞いてる人で完璧主義に悩んでるなと思ったら、
うん、
もう捨ててくださいと。
うん。
なるほど、ね。
なかなか、完璧主義はね、僕ね、完璧主義の人に言ってもあんま響かないけど、こう、まあ、言って言い続けますけど、完璧主義っていうのは一番完璧から遠いですからね。
うん、おー、深いね。確かにね。
まあ、ドクター・ドレイが何年アルバム出してないか考えてみてくださいよ。
なるほど。
まあ、あの人は本当の天才です。それでいいと思うんですけど。
うんうん、
ただ、ドクター・ドレイでもないのに、
うん、
何をやってんねんと。
まあね、大半の人はそうだよね、その、ドクター・ドレイじゃない人たちは、
ね。6年前からファーストアルバム出すって言って出してない人ね、いるでしょ、
うん、トレイね、トレイの。
いや、マジで今、ぐさぐさ刺さってますけどね、僕は本当に。
だから、ニクラジでも言ってたよ、最初の1年目の時から。うん、俺、アルバム今年出しますって言って。
いや、そうなんよね。
出ないんでしょ今年もきっと、2018年中に。
いや、それは本当頑張るから、本当に。 なんかね、だから、俺は俺で、なんかその、誰でもやれることをやってるんだよっていうのを体現してるつもりなんよ。その、なんかいろいろね、その歌とかだけじゃなくて、ライブとかだけじゃなくて、なんか例えばそのインスタとかさ、ツイッターとかさ、なんかその、で、そこでやったり言ってることとか、なんかその、多少こう、受けを頂戴してるけど、別にその、誰でもできることやってるつもりっていうのが、ソアクさんはその、さっき言ってた、そのやり方で、なんかその、まあ、誰でも最初はこう、トライできる、で、出せる、世に出せるっていうのを、なんか、体現しとるっていうのをすごい感じるっていうか、
なんか、そうでしょう。しかも、未だに活動続いてるって、本当に、だから、ね、うん、だから僕ほんま、僕が本当に歴史の、そう、だからインターネット、元祖インターネットって言い続けてる理由なんですよ。
うん、うん、うん。
まあ、そうですね。
そういうこと。
確かに。じゃあ、その、まあ、またその根本的な話なんですけど、
うん、
その、ソアクビーツって名前の由来っすよ、その、それは何なんですか？
え、それ？これ本当にあれですけど、僕その当時、イギリスでロードラップっていうラップがめっちゃ、まあ、ちょっとしたブームになってて、何か知らんけど、日本では数十人単位が、の一人が好きやって言ってて、そこに、もうめっちゃ大げさなトラック作る人がいて、その人の名前がソカビーツって名前やったんですよね。で、まず最初にそれに憧れて始めたけど、まあ、その当時はちゃんとしてなかったから、ってか分かんなかったから、もう全然遠い、距離は遠いと、近づけない、
うん。
で、どうせこんなレベルなんやから、どうせもうその、なんて言う、今は目標被災地上ですけど、その当時、
当時は。
当時はその、ね、被災地上とかそうなんで、もうそういう、技術の高いものにはもう自分が到底たどり着けるわけない。だって初めては24ですからね。
うんうんうんうん、
で、幼少期にその楽器習うっていうことが一切経験してませんから。
確かに、
ね。音楽弾けない、楽器弾けない人がトラックメーカーになったパターンだね。
そうで、そうする、それをでもハンディキャップじゃなくて、もうそんなやつが、いや、もう弾いときゃええやみたいな感じで、まあ、思ってましたけど、でね、うん、そうするともう、どうせ自分がレベル高い無理やから、もうじゃあいいよと。で、ソカでしょ、うん、ソカって聞いてたら、うん、そう、この今の名前が思いついたって感じですね。だからちょっとギャグみたいな感じなんですけど。
なるほど、なるほど。
だからもう自分の人生そんなもん期待しないぞっていう、こう、意味を込めてやってるわけですよ。
うんうんうんうん。
なるほど、ね。
ただ、そうです。っていうのが由来なんですよ。
うん。ただなんですか？
え、ただって言いました僕。は
い。いや、大丈夫です。大丈夫です。なんか最近、漢字表記じゃなくて、アルファベット表記にしてますよね。ローマ字表記に。なんか、前からでしたっけ？
ね、使い分けって、まあ別に、国内、なんていうかね、そう、イベントとかだと、ワールドワイドもそうなんですけど、イベントとかだと、英語表記わかりにくいから、もう日本語にしてインパクトあるような方が、目立ちやすいかな。
うん、
で、それ以外は別にアルファベットが基本かなっていうぐらいなんですよ、
うんうんうん。
なるほどっすね。
けど、アーティスト名がさ、とっくりさん漢字でしょ、うん、で、ソアクさんはまあ漢字表記だったり、まあその曲のクレジットとしてはアルファベットっていうふうに言ってたけど、うん、DJ とかパソコンでする人は、なんていうの、パソコンの、DJ ソフトみたいなのがあるじゃん。トラクターとかさ、うん、スクラッチライブとか。で、まあ今はちょっともう新しくなってるから多分大丈夫だと思うけど、一昔前は、漢字とかで検索できなかったのよ。英語版っていうか、その DJ ソフトの、もともとが英語版だからさ、
漢字がないよ、
漢字表記を、
ブラウジング。
そうそう。だから、なんていうの？アルファベットの方がいいよね。まあ、今はちょっともう日本版みたいな感じになってるんだと思うんだけど、うん、とっくりの曲をじゃあ DJ でかけたい人はとっくりって検索しても出てこないとか、
なるほど、ね、
そういうのがあったからさ。
うん。
うん。
そう。で、まあ、もうね、38分ぐらい経ったんですけど、
早っ。
何の話言ってる？まだ僕の人生の、こう、全然、うん、入り口なんですけど、これ。
いや、だろうと思いますよ、本当に。
まだ、序章に過ぎないし、うん、うん。
いや、こう、ただ今回ね、まあ、ミュージックビデオを出させていただけるってことになって、
うん。
いや、本当ありがとうございました。協力してもらって。
本当に、すごく皆さんのおかげで素敵なミュージックビデオになったんですけども、DM さん見ました、
うん、あれは見ましたよ。1回半ぐらい見ました。
うん。
いいカメラ使ってるなと思いましたね。綺麗だな映像がって思いました。ちゃんとしてるなって思いました。
なんかさ、
うん。
ある気になったとこ。
やっぱりさ、ステッカーを、うん、まあ、タギングじゃないけどさ、ちょっと、ストリートに貼っていくような感じの、映像だったじゃないですか。
うん、
あれはやっぱり、法律的にはやっぱちょっと、大丈夫なのかなっていう心配はあったんで、やっぱあの後、こっそり剥がしたりしてんのかなとかいうのをなんか想像してニヤニヤしちゃいましたね。
しっかり剥がしてます。
痕跡ゼロです。
ストリートじゃないね。
いやいやいやいや。いや、逆にストリートよ。で、綺麗にするっていう、その、ちゃんと。濁さない、立つ鳥。
僕ら一枚もの、剥がし忘れないですからね。今回のビデオ書いてませんけど、AD 僕です。
なんだろうな、ヒップホップがコンプライアンスに、食らわれた瞬間を目の当たりにしたな、なんか本当に。
いや、まあでもね、それはほら、街は綺麗にしないとね、それは。
うん、まあね、アメリカのヒップホップの PV とかもさ、ブリンブリンつけて、うん、ね、高級なスポーツカー乗ってみたいなのに、実は誰か人から借りてきてるとかだったりするみたいな話も聞くしね。
そう。で、まあ、今回、だから、まあ、ちょっとこう、着替えとかもあったからさ、その、まあ、荷物とか、こう、持っていただいたりとか、うんうん、すごい、こう、うん、ソワクさんも手伝っていただいて。
いやいや、もう僕はもう、とっくりさんにいろいろ頑張ってもらってるんで、それしかできなかったんでね。
うん。
原宿の街をまずロケして、
うん。うん。
ねえ、やりましたよ。つい、今月のまだ話ですけどね。
ですね。
取れてほやほやだ、じゃあ。
うん。
いや、本当にもう、撮ってすぐ編集して。
まあ、監督が、玉田さん、ね、今回お願いして。
そう、玉田さんっていう、玉田慎太郎さんっていう人を、ちょっと、
うん、
お願いしたところ、本当にバッチリハマって。
うん。なるほど。あれは、曲はどういうメッセージ性のある曲なんですか？ちょっとよくわかりませんでした。すいません。
でもそうだ、イリシートつぼいさんって今回ミキシングやってくれてる人も、とっくさんなんでこんなうまいこと言えんのって。
うん。
なんでこんないきなり普通にもう歌手みたいな感じで参加してて、なんかそれにすごい驚いたって言ってましたよ。
これまだあんまり明言してないっていうか、まあでももうタイトルなんで明言してるようなもんなんですけど、
うん、意外に気づいてない人多い。
ああ、ただエライザっていう女の人の名前だなと思ってるだけってことですか？
かな、わかんないけど。
まあ、当たり前すぎて突っ込んでないのかもしれないですけど、まあ、エライザって池田エライザさんのことなんですけど、まあ、ただ曲で言うエライザっていうのはもうちょっとこう抽象的なイメージで言ってるんですけど、まあ、でも曲の発端としては、1年前の夏ぐらいに、うん、その池田エライザさんと原宿ですれ違ったんですね、マジで。
はいはいはい、はい。
その時に、すごいこうスローモーションになったんですよ。うわーみたいな。
はいはいはい、はい、
そう。うわー、ね、出たでみたいな、池田エライザみたいな。うん、でも俺別にその時まで知ってたけど、で、可愛いと思ってたけど、うん、別にそんな好きじゃなかったよ、うん、そんなに。意識してなかったっていうか。
はいはいはい、はい、はい。
それだから逆に、こうグッときたよ、なんか。なんかね、化粧もしてなくて。で、なんかそのお母さんと、かなみっぽい人と一緒にいて、なんかそれもまた良くて、なんかこう、普段の感じがすごい出てて。で、今回のミュージックビデオの、多分最後の方に映ってるソフトバンクのユニフォーム着て歩いてるところが本当に明治通り沿いで、で、まあ原宿のビームスがあるんですけど、その辺で歩き終わって、ミュージックビデオを撮り終わってるんですけど、ほんとその辺だったんですよね、うん、そのすれ違ったのが。
あ、そうそうそうそう。
そうそうそうそう。っていう。
だからあれだ、普段意識してなかった女の子が夢に出てきたらちょっと気になってきたみたいなのの逆で、芸能人だから、現実に会っちゃうことによって、あ、 なんか可愛いな、うん、意外とっていうか、なんかやっぱ可愛いんだなとかね。そうそうそうそう、なんかお母さんと買い物とか行くんだみたいな、
うん、
そういうギャップとかにやられちゃったんだ。うん、
で、で、その会って、ちょっとあと、うん、あ、その前から多分俺、ソワックさんにトラックもらってたんですよ、その。
あげてる。
今回の。もらってて、で、池田エライザーさんとすれ違って、で、その時に、それがあの、ファックさんっていう、前に、まあ、タイ料理屋さんをやられてた人がいて、うん、その、肉屋人もゆかりがある人がいるんですけど、そのファックさんのあの、結婚式があった日にすれ違ってるんですよ、はいは
いはい、俺。ああ、その日なんですね。
その日に、うん、結婚式はその原宿のあたりだったんで、
うん、
その、メキシコ料理屋さんだったかな。で、その時に来てた森光光子さんっていう、まあ、この方も前からお世話になってる人がいて、でその森光さんにその、ソワクさんにトラックもらっててこんな感じの曲なんですけど、つって相談してた時に、
うん、
なんかその、俺そういえば今日、池田エライザーとすれ違ったんですよね、みたいな感じで喋ってたら、わ、それいいんじゃないみたいな感じで、出てきて、話が。
運命的にその日に。
そうそうそう、うん。で、もう森光さんとすごい盛り上がって、
うんうんうん。
で、そのまま勢いで曲にしたって感じだったんですよね。
なるほど。
すごい。
そう。だからなんかね、いろんなこう、線が結びついてみたいな。結構だからずっと最初悩んでたんですよね、そのトラックいただいた後。
うん。
いや、あれは迷うと思いますよ。
うん。なんかこう、自由じゃないですか。すごいヒップホップって感じのトラックじゃないっていうか。まあ、その、うん、そもそもが
なんか。だってあれ、R&B 好きやったから、R&B っぽいの作ろうと思ってやった。
そうそうそうそう。それでなんか俺もそういうのやったことなかったから、結構迷ってて、そういう感じの流れが急に来て、で、できたって感じだったんですよ。
ね、
そうそう。いや、でもあれ、ほんと、とっくりさん、急にね、今まではその手紙とか言ったら、そのちょっと歌にはちょっと、に変換、気持ちを変換するのがちょっと苦手やったのかなと思ったのが、いきなりこう、変換されて、は、うん、来たから。
うんうん、うん。
やっぱ、驚きですよね。
ソワックさん的にはちょっと狙い以上というか、自分が見積もってた以上の、そうそうそう声は返ってきたって感じなんですかね。
全然そう。
お
ー。うん、
だから、とっくりさんも気は熟したじゃないけど、これアルバム、自分の分も全然いけるんや、じゃないと思ってて、この間、ね、おとといか昨日出てたあのダウンジャケットのやつも、ちゃんとやってるし、
うん、
とっくりさん、そこ進化してると。
いやでもね、ほんとね、最近思うんすけど、マジで皆さんのおかげだなってすごい思うんすよ、ほんとに。なんか。
トンネルズや、トンネルズ。
いや、ほんとになんか皆さんのおかげですって、すごいいい言葉だなって思うっていうか、なんか、うん、
いや、ほんと、特に僕にはやっぱ感謝してほしいですね。
してますよ。してますけど。自分で。
いや、実は冗談ですけど。
いや、してますよ、マジで。
でも、ほんまに、でもそうやと思いますよ。
うん。
やっぱ二人ともその、なんていうの、うん、歌うのはできる人と、その、トラック作るのはできるっていう人だからさ、一人で音楽が完結しない環境にいるから、やっぱいい出会いがないといいもの作れないだろうし、うん、
そうだね。
で、まあその人同士が出会えて本当よかったよねっていう一曲の、なんかまあ本当成功例っていう感じがしますよね。
うん。
本当 D 山さんね、
うん、
まとめうますぎ。
いやでもだからそれが本当に一つに集まったのは今回のそのクルードですもんね、本当に。
うん、そう、いやそうなんですよ。
ソワクさん的にはこのエライザー何番目ぐらいにお気に入りなんですか、このアルバムの中では。
何番目、いや、何番目っていうとね、でも、なんていうかね、本当ね、うん、どれもまあ僕、嘘じゃないですけど気に入ってるんですよね。
うん、うん。
その人もね、最高のアルバムだっつって、本当に。
そうなんですよ。うん、
これ何曲目順番
これね、ね、うん、1、2、
4曲目だったかな。
あれ、3のはず。
結構打順いいね。3番、4番ぐらいだったらね。
だから僕やっぱ、打順はやっぱ野球でも考え、野球を、
野球方式で組んでる感じですか。
野球方式で、あ、今ちょっと口から出任せでした。ただ、やっぱ、 ちょっと3章とか4章ぐらいちょっと分けてるんですよね、今回のアルバムって。
なるほど、なるほど。
で、前半と、うん、中盤のちょっとこう、うん、ヒップホップをがっつりやってますよって人たちと、
うん、
あの、ソワ工業に昔からいたとか、ちょっと付き合い長い人とか、で、最後ちょっと変わり種じゃないけど、なんかいろいろとか、ちょっと変化をつけて、だから一つのブロック、ブロック、ブロックにしてるんで、前半入れたかったんですよね。
なるほどね。ちょっと一枚のアルバムの中に起承転結というか四季があるみたいな感じで、
まさにそうです。もうアルバムにするんやったらでもそういう風なのも変化つけることがやっぱ今のアルバムを作るんでは必要かなと。ただ曲並べただけやったらもう
確かに、ね、
アルバムを作る意味はもうないかなと思ってて、
ただ10曲まとめただけとかじゃなんかあんまり今面白みがないっすもんね。前はそれでよかったんだろうけど、
ドレイクがプレイリストみたいなアルバム出したって言って、それもそれでわかるんですけども、自分のでこうセカンドってこう目打つ枠作るんであれば、その枠の中では一応こだわれるものをこだわっといた方がいいかなと。
なるほどっすね。
なるほどね。ちゃんと真面目な話になったね、最終的にね。音楽の話になってよ。
D山さん、ただ僕のことをまだ、1000分の1ぐらいしか今日出してない。
いや、出てないな、全然。まだ。
なんか、もっと俺も知りたいなって思った。
俺もだって、なんか、その筋トレの話とか、
それもまた、結局言わなかったですけど、じゃあそれはね、また、ちょっと、ちょっと次回もチャンスもらえるんであれば。
そうです
ね。何ヶ月後かとかにね。
あと999あるっすからね、その、出てないとこが。
そうです。いやいや、そうそうそう、999、その出てないとこあるんで。
うん。
そのレギュラー番組的なものは今何もないんですか？その動画とかラジオとか、パーティーとか、なんか、これ月1でやってるよみたいなのは特にないんですか？最近。
今やっってないですね。
ああ。
もう今やってんのはその粗悪工業通信っていう、
メルマガ。
しょうもない、しょうもないメルマガ。
メルマガ。
いや、これすごいんよ、でもこのメルマガが。
いや、俺購読しようかな、なんか。
ぜひ。
面白そうだな。
あ、そうだ、その宣伝した方がいいんじゃないですか、粗
悪。まあもう、粗悪ビーツ、アットマーク、gmail.com にも、絡める売ってくれればいいです。
したらメルマガ登録してくれるんだ。
しますんで。最近はただあんまちょっとね、もうその音楽のあれで忙しくてあれでしたけど、ね、一時期は、こう、なんか適当な話書いたりとか、なんか書いてましたけど、今最近ちょっとやってないですけどね。だからそれをちょっと、一応100何回まで、までは続けてるんですけどね。まあそんな感じで。
すごいな。
ただ僕ちょっとそのあんまレギュラーとかそういう、まあなんか毎月こうやらなきゃいけないみたいなものはもうあえて持たんとこうと思ってて言う。
なるほど。
なるほど、なるほど。
あのもう音楽にだけを集中するためにもうちょっと他のもんは、それが考えなくていいようにやりたい時だけやるみたいな感じにはちょっとしてる
んです。なるほどね。ニクラジもなんかたまに出たい時に出てくださいよ、なんか。
いや、そうです。だからさっきね、その聞いた悩み、悩み相談。
ちょっとそれ募集しましょう。
でね、そう、とっくりさんたちが悩み相談来たけど、それでちょっとふざけた回答してたら、いや、もう完全に自殺者出てるぞと。それで最後託して送ってんのに、笑いもんされた。もうこの日が最後ですって。もうリスナー3、4人いなくなってんちゃいます？
じゃあもうそうならないように頼みますよ、だから。
もう、とっくりさんのね、東京にいるとっくりさんのカウンセラーやらせてもらってるから、ちょっとでも役立てればなと。
その実績をね、買って。
じゃあ、なんかお悩み、粗悪さんにお悩み相談したい。
お悩み相談したい、
ね。あ、まあ、とっくりさんとか、そう、とにかく僕が伝えます。生きる意味しかありませんと。
じゃあ、
なんか、
そうっすね。
うん、
スワクさんのお悩み相談コーナーまで、メールアドレス、次のメールアドレスまでお願いします。
neecrisradio@gmail.com、k-n-e-e-c-r-i-s-i-s-r-a-d-i-o@gmail.com まで、スワクの部屋の係まで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、
よろしくお願いします。
ちょっともうそろそろ時間が来てるので、
まあでもちょうど良かったですね。ちょうどいいぐらいの時間で。
最後に
最後に告知しよう。もう一回。
じゃあ僕からでいいですか、とか。
はい。
今週10月の24日水曜日に、もう僕のセカンドアルバム、 を発売させていただきました。で、はい、まあ、ファースト、聞いてない人はファーストもちょっと聞いてもらいたいですけど、そのまあちょっと変化、もうちょっと見てもらいたいなと思ってますんで、あとはとっくりさんとのビデオが YouTube に上がってるんで、とっくりで検索すれば多分出てくると思うんで、
エライザーとかで、
エライザーとかで、
はい。
検索してもらえばいけると思うんで、ぜひちょっと聞いてください。
はい。
またちょっとここのラジオ出れるよう精進しますんで。
はい。
ありがとうございます。
高いんでしょこれ、どうせ。
お求めやすいお値段で。
うん。5000円ぐらいするんじゃないですか ?1 枚。こんだけ6年もかけて作ってんだから。
確かに。
うん、僕の弱点見つけちゃいましたね。
何ですか
僕そういうの返せないですよ。
そうでしょ。こんな喋ってたのに。
こういうのが好きなのかなぐらいな感じで今やってるけどさ。
僕のこういう喋り、話し方って全部新日本プロレスの人、もう攻めしかないんですよ。ジャイアン、新日本プロレスがないんで僕の中には、ジャイアント馬場さんみたいにこう受けて、受け切る、ミサミサールさんの各急降下なこう、うん、タイガードライバーとかそういうのじゃなくて、とにかく攻めて攻めて攻めて、最短で試合終わらせたらやったーみたいな、新日本最強みたいな、そういうのしかできないんで、わざ受けてる余裕ないんですよね。
じゃあ、お値段はおいくらですかクルードの。
あ、2000円です。
安っ。
安っ。安いっすよね、ちょっと。
まあちょっと今、ストリーミングをちょっとね、まだちょっとしてないんで、データはもうダウンロード、iTunes ストアのダウンロードと、ねうん、まあCD が Amazon とかで、はい、アレコードさんとかで売ってるんで、ちょっとそちらでお買い求めいただければと。
うん、なるほど。
なるほど。
ちょっとまあストリーミングはちょっとまだ、やるつもりですけど、まだ未定です。うん
じゃあお買い求めください。
それもまたね、ツイッターとかで告知とかがあるかもしれないですね。
はい、はい、そうですね。で
その辺、スワクさんの動向をチェックしてください、皆さん。
よろしくお願いします。
というわけで、今週のニクラシスレディオ、ゲストはスワクビーツさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。またどこかで。
はい、会いましょう。
ありがとうございました。はい。
じゃあ、バイバイ。
さよなら。